ですね、そういうことをですね、ここからいただきたいと思います。先週はですね、トマスの真理を切望する思いに応えられたイエス様の再権限ですね、もう一回現れて、見ずに信じる者は幸いと言われて、触れることを願ったが、見るだけでトマスは私の主、私の神と信仰告白をして、そのトマスを通して私たちは見ることを願うが、多くの証拠、何より神の御言葉であり、イエス様そのもの聖書が与えられていることで、見ずに信じるものとされていて、生きておられる神の御業を交わりの中で明かしし合うことで、生きた神様と出会うことができる、その確信して使わされてきました。皆さん、一週間生きた神様とどれだけお願いしたでしょうか。いっぱいですか。あ、そんなこともあったらですか。神様生きておられますよね。もうこれはですね、事実です。見えないだけなんですよ。で、私たちはですね、そのために集まるときに、神様がしなさった御業をね、分かち合うときに、ああ、あなたのね、あなたに働かれた神様、私にも働いてくださるという希望を持つことができます。だから証はもっともっとこう生まれてくることを私たちは祈っていきたいんですね。で、今朝はですね、復活したイエス様と出会った弟子たちが、それでもイエス様の思いを受け取れず、イエス様と出会った場所に戻ってきた弟子たちにイエス様が現れてくださった場面ですよね。私たちは人生においてね、いろんなことを経験します。私たちの願うことは、もう正直言えば商売繁盛、無病息災ですよね、多分ですか、ね、あのエベスさんってあるじゃないですか、ね、まあそこではもう商売繁盛、要するにだけで、ね、もう事業がうまくいくように、ね、無病息災ですよね、もうそういう健康で幸せで、まあ、普通の、ね、生活、この普通というのが難しいんですよね。でもある人が言いました、普通というのは、ね、このあなたがおられる地域の7割の人が経験したことだというふうに、あ、そういうことなのかとかですね、思ったんですが、とにかくですね、何事もなく、でもそういう願いを持つ私たちだけれども、やはり人生を歩んでいくと必ず苦しみ、痛み、傷つけられること、また傷つけること、いろんなことがありますよね。もちろんこれはですね、イエス様と出会って歩むその信仰生活も同じです。もういいことづくめではありませんね。もっと言えば、神様の清い基準を知ったゆえに自分の愚かさがよりわかるので、辛くなるという時期を通ります。でもこれはですね、まさに光に向かって歩んでいけば影が長くなるように、神様と共に歩んでいる、まあ、証拠と言えますけどね。私たちはそういう信仰生活、人生において本当にいろんなことを経験する中で、でもそういう中にあっても、いや、あるからこそ神様と生きた交わりをすることができるんだ。で、そのために大切なこと、それは減り下りであり悔い改めだと聖書は何度も教えています。ね、皆さんどうですか。皆さんの人生に減り下りと悔い改めてしっかりありますか。いや、私の自負にはないんですって。ね、あるかもしれませんね。謝ったことありませんとかですね。でもすみません、それ、威張ることってありませんね。聖書には、一回も謝ったことのない存在は、サタンと言ってますから、同列に置いてはいけませんね。そうです。私たちが親であれば、また大人であれば、子供に教えるのは、ね、悪いことしたらごめんなさいって、してもらったらありがとうって、このことを教えますよね。でも、いかにそれが、できない社会、まだできない自分かと思います。ですから、私はそのことを覚えて、イエス様はへりくだりと悔い改めの祈りを通し、私たちに失敗からの回復を、慰めと希望を与えてくださっていることを、このところから教えておられます。このことをですね、私は今日心を開き、神の御子に聞いていきましょう。今日はですね、3つあります。1つは霊的に乾くということですね。乾きです。まあ、空っぽの心というです。二つ目はですね、イエス様との原点に立ち返る、ね。イエス様との出会いです。皆さんもですね、本当にいろんなケースの中でイエス様と聖書と出会ったでしょうね。その原点に立ち返ることですね。三つ目は、これはイエス様はあなたを見捨てず、 立ち上がらせ用いるということですね。霊的に告白、一節から三節もう一度見てください。ここにこうあります。じゃあ皆さんで読みましょうか、では3節見ましょう。では3、はい。シモン・ペテロが、
私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。
はい、そうですね、この場面はティベリア湖畔、これはガリラヤ湖のことですね。ガリラヤ湖でですね、再び弟子たちにご自分を表されたと、表されたいきさつはこうだったとありますね。まずここに2節に、シモン・ペテロ・デトモとありますが、この7名ですね。7名のこの弟子たち、これ全員漁師なんですよ。で、もちろんイエス様がですね、ガリラヤで会おうと言われたので、ガリラヤに行ったんでしょう。すごいですね、でもなかなか来られなかったんでしょう。で、まあ、ポツンといたので、彼らは漁師なので、じゃあ漁しようかという話になったということがわかりますね。でもガリラヤというのはですね、このイエス様が行きなさいと言われたイエス様と彼らが出会った原点の場所であったことも覚えたいんですね。でも彼らはイエス様が十字架につけられた時に見捨てて逃げてしまったわけです。イエス様は弟子たちに、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われていましたが、弟子たちはそのことを守り通すことができなかったんですよね。イエス様から3年半の訓練、直接の訓練を受けたにもかかわらず、その最後の締めくくりね、つまり最後イエス様がどんなことにあったとしても私はあなたと一緒に行きますというですね、そのことができなかったんですよ。まあこれは言ってみれば、卒業前にして卒業試験に落ちてしまった学生みたいなもんですね。ああ就職決まってるのに卒検落ちてしまったみたいなんですね。まあそういうことかもしれません。まあつまりそれまでの苦労とかいろんな苦労が水の泡になってしまったという思いだったでしょう。そしてイエス様が復活されて真ん中に立たれて驚きもしました、喜びもしましたが、この外来での弟子たちはなんとなくその喜びが見えないんですよね。主は生きておられる、復活された、しかし自分たちはもう主の弟子としてはふさわしくないのだ、そういうですね思いが弟子たちの中にあったということをですね感じるわけです。この外来に戻ってきたものの何をしていいかわからず、ぼんやり日を過ごしていたでしょう。そういう中で今読んでいただきましたペテロがこう言ったんですね。私は漁に行く。で、他の弟子たちも俺らも行くみたいな感じだったんですね。つまりですね、イエスのもう弟子としてはもう私は歩んでいけないならば昔の漁師に戻るしかないと考えた。まあこれは一旦ですね、主に仕えますと献身したけれども元のね、その本当に働きに戻ったということも当てはまるかもしれません。まあ弟子たちはそういうことを経験してるわけですよ。で、その中で一晩中漁をしたんです。でも何も取れなかったって書いてますよね。何も取れなかった、これが私たちに響くんではないでしょうか。そういう心の中で漁をしたけども漁も全く取れなかった、虚しいですよね。どうですか。まあ3年半ね、漁から離れたら腕が鈍ったのかということもね思うかもしれませんが、なぜ皆さんこれ取れなかったと思いますか。腕が鈍ったと単に言うことはできないでしょう。そうです、これはですね、今までのこのいわゆる神様の視点から見るときに、彼らはイエス様にどういうふうになれというふうに言われたんでしょうか。そうですね、イエス様は彼らを人間を取る漁師にしてあげると言われたんですよね。だから彼らの本来の仕事は人間を取る漁師、つまり人々にイエス様を紹介し、人々がイエス様に従うという言い方を通して本当の平和を作る人となるというのが彼らの本当の役目だったからですよね。つまり本来の役目ではない、本来の仕事ではなかったから何も取れなかったと言えるでしょう。 つまり自分の思いと自分の力で何とかしようとした結果がこれだということを覚えたいんですよ。皆さん、私はここから教えられますね。神様の御心から離れた努力は虚しいということです。どうですか皆さん。もちろん努力することは大事ですよ。聖書をね、努力することを進めているところがいくつかありますね。熱心に悔い改めよう、ね、悔い改めることを努力ですね。そして本当に骨を折って働けということもありますね。でもどんなに良いことでも優先順位を間違えると神様に喜ばないということを私たちは覚えたいんですね。つまり御言葉に従わないと以前の生活に逆戻りして生きやすくなる。自分の力が肉の力が働きやすくなるんですよ。つまり具体的にはだんだん祈らなくなって神様に信頼するよりも自分で頑張ろうとするんですよ。結局ですね、教会にはそういうイエス様信じてますという、でもやってるのは肉の力で頑張って奉仕とかやってるんですよ。そこには歪みが出てきますし、喜びではなくて不平不満が出てくるでしょうね。どうでしょうか皆さん。神様に信頼するよりも自分で頑張ろうとする。自分のやりたいことを自分のやりたい時に自分のやりたいようにやろうとする。神の御旨を、御心を求めるのではなくて、私はやりますとなるんですよ。これですよ。私は寮に行くっていうのはね、そういうことだってことを覚えたいですね。そういうことを私たちもしてしまうことはないでしょうか。ここでのベテロは、私は寮に行くというその思いと同じようになって、神様が何を願っておられるかではなく、あくまでも私がしたいと思うこと、私の思いが強くなる。ね。だからですよ。だから私たちはそういうね、風にずれていくので、日々、個人のデボーション、神の御言葉に聞く、起きたらすぐに、ね、神様の御言葉に触れるんですよ。これ明らかになっていますが、人間起きて15分以内に身に入ったことに、1日が支配されるというデータが出てますね。であるならば、もう真っ先に御言葉をいただくんですよね。神の視点で世界を見る。そして毎週日曜日、神様が作ってくださったこのサイクル、7日に1回、毎週日曜日ごとに教会に集い、そして同じ神の国、主を求める私たちと共に礼を捧げ、主が語える同じ御言葉を聞くことが重要なんですよ。自分が信頼しているのが誰であるのかを確認することができる。まさにですね、これを霊的チューニングというんです。楽器はチューニングしますよね。毎回ずれるからですよ。ほっといたらいろんな要因で、だから私たちもずれていきます。だからチューニングするんです。彼らはですね、誘導し働いた結果何も取れず空振りに終わってしまいました。優先順位が間違っていたからといえます。人生の優先順位を間違えると身を結ぶことはできないということを私は覚えたいんです。そして申し上げたように彼らの心は空っぽだったでしょうね。ペトロたちは夜明けに空っぽの網を積んで岸に戻ったわけです。その状況を思い浮かべるときに、この空っぽの網はちょうど彼らの心のようではなかったでしょうか。弟子たちは自分が何であるかを見失い、自分のなすべきことがわからなかった。空っぽな心を持っていたでしょう。弟子たちは3年半イエス様と共にいたゆえに余計にそういうことを感じたんでしょうか。充実したあの日々が、でも今は虚しい。私はいかがでしょうか。そういう経験はないでしょうか。信仰ね、イエス様と出会ったばかりの時は何もかもが新鮮で、洗礼をね受けた時は喜びに満たされていたのに、1年経ち2年経ち3年経つにつれて、その喜び、つまり救われた喜びがしぼんでしまうということです。いわゆる信仰のスランプというものですね。イエス様は信じる者に永遠の命を与え、尽きることのない喜びを与えてくださっているにもかかわらず、なぜそんなことが起こるんでしょうか、ね、それはもう一つですね。他のことに心が開いているからですよ。つまり神様にもっと大きく、何度も申し上げます、聖霊の宮として住んでくださっている聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えしていないということです。聖霊様に心を開いていない、開ききっていない、もっと開かなくちゃいけないのに開いていない、自分の力で行うことが根幹の理由ですよね。まあ具体的に言えば、受けることと与えることのアンバランスから来るとも言えるでしょうね。 赤ちゃんはミルクだけで大きくなりますが、子供になれば硬い食物も必要になってきます。過酷な労働や激しいスポーツをする人にはそれを行うための栄養が必要となってきます。難しい仕事をする人にはそれをやり遂げる必要な知識が求められるでしょう。同じようにですね、このイエスと出会い、キリスト信仰者として成長し、家庭や職場での責任が重くなって教会での役目も増えていくならば、霊的な養いが神様を知る知識がさらに必要となっていくんですね。つまりバランスに変えていく。それもしかも頑張りでやってしまったらもう結果は見えてしまいますよね。いかがでしょうか。ですから私はもっと神の愛と許しを実感する、そういう経験をする必要があります。まあ、そういう場に身を置く必要があるんですよ。御言葉が語える、自分で読めたらいいですけど、読めない時もありますよね。読ませないという働きがものすごく今激しいからですよね。それもあります。だからみんなで読む、ね、そのことをね、実体験してます。今毎週ですね、火曜日ですね、あの子供をですね守るための祈りというですね信仰書でみんなで読むだけでも全然違うんですよ。続くんですよ。これ一人ならですね、いろんな様だけ入ってまた5日となってですね積んどくになっていくんですが、みんなで読める。聖書も大事ですね。みんなで読めばそこに主が力をくださるということですね。霊的な養いがない中で責任とかいろんな役目がどんどん増えると、それがバランスが崩れ、内面が枯れてくるわけですね。ですから私たちは、ね、本当にそのことを覚えていきたい。ではどうやったらですね、私たちはその抜け出すことができるんでしょうか。霊的な上書きスランプから。それがまず自分が満たされていないということを認めるということです。自分でわからない状態もあるんですね。詩篇の41編にこういう言葉ありますよね。詩篇の42編の一節、鹿が谷川の流れを下へ喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを下へ喘ぎますと。まさにこの状態です。魂の渇きに気づき、それに対して素直になることが大事ですよ。自分が空っぽであることを認めるまで決して満たされることはないのです。味は乾いているなと。だから乾きを、ね、感じることができるのは幸いなんですよ。乾いているのに乾いてないというですね、これはもう危ないですね。だから私は互いにそういうことをですね、本当に分かち合える関係でありたいと思うんですね。弟子たちは自分が霊、肉、魂すべてにおいて乾いているということを知った。何も取れなかったという一見否定的な状況は、神様の目から見ると祝福を体験できる備えとして本当にいい状態だったということを覚えたい。そういう弟子たちにね、イエス様は現れてくださるからですよ。ね、自分でね、やっていくと思う人には神様は近づいてこられないですよ。そうですよね。もう自分は、だから、弱い時にこそ強いというのはそういう意味です。心の貧しい人は幸いというのはそういうことです。自分は自分で救えるというふうに本当に思えない人が幸いなんですよ。ね。だから、能力の高い人っていうのはちょっとある意味で危険ですよね。何でもできるってね、万能感がありすぎる人っていうのはですね、これは、私たちは、ね、それは、神様から見れば、それはいいことではないということを覚えたいですよね。トマスの求めに応えて現れてくださったように、イエス様は一人を大切にし、一人を心にかけ、一人に目を注いでくださる愛によって関わってくださる方であることを覚えましょう。どの人も大切な一人ですね。その意味において、三度呪ってまでイエス様を否定したペテロに特にイエス様が現れ関わってくださることがここから記されていくんです。二つ目、それは主イエス様の出会い、その原点に立ち返るということですね。では4節読みましょう。皆さんで4節5節6節、ちょっと長いですが読みましょうか。3、はい。
ヨガ始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。
そうです、皆さん驚くことが書いてありますよね。まず岸から声が聞こえたんですよ。イエスは岸辺に立たれたとありますよね。でも弟子たちは分からなかったんです。 そういうことであるんでしょうかね。3年以上もいたんですよ。雰囲気でも分かるじゃないですか、大体。分からなかったんです。まあ、ここにですね、霊的な目が閉ざされていたということは分かるんですね。そして、このですね、現れた回数が、しかもですね、この14節の最後に、すでに3度目って書いてあるんですよ。まさに彼らは裏切った秩序の中で落ち込んで、信仰の目が閉じていたということが言えるでしょう。弟子たちが空っぽの網を積んで、空っぽの心を持って岸辺に向かっていた時に、岸辺から声がした。子供たちを食べるものがありませんね。その声に彼らは、はい、ありませんと素直に答えているわけですよ。この声を聞いてもわからなかったというのは不思議ですよね。でも答えてるんですよね。はい、ありません。誰がかけたのかわからないけども、まあ反射的に答えたぐらい疲れていたのかもしれません。ありませんと。でもその後にですね、イエス様がもう一度言われました。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。で、そこで彼らは誰の声かもわからないその声に従ってそれをしたわけですよ。それに従った時に、なんと重くて引き上げることができないほどの魚が網の中に飛び込んできた。つまりこれ奇跡ですよね。プロの漁師の彼らが一晩中ですね、何も取れなかったけども、誰かわからない声に従ってやったら、おびただしい魚が網に入ってきたんです。皆さん、このことは何の意味があるかご存知でしょうか。これは過去経験した奇跡の追体験ですよね。このことが福音書に記されています。例えばルカの福音書5章1節から11節にはありますね。網を下ろして魚を取りなさいと言われ、一晩中漁したのに一匹も取れなかった。こんな日中に、こんな昼間に、こんな水の深いところで魚が取れるものかとペトロは思ったんですよね。プロの僕がやってもできなかったのに、素人のあなたが。でもお言葉通りと、とにかくそのイエス様の言葉をしたときに、船が2艘とも沈みそうになるほどの魚が取れたという、その奇跡を体験したペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、とそのように主の前にひれ伏したという経験をしたわけですよ。そしてイエス様は、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるんです、ということをここで言われた。そのことでペテロは何もかも捨てイエス様に従ったとありますよね。その奇跡を、あの時の奇跡をもう一度再現されたのです。それがこの事柄の意味です。何節文章、皆さんで3、はい。それで
イエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので、上着をまとい湖に飛び込んだ。
いえ、愛されたあの弟子がヨハネですよ。めちゃめちゃ自己肯定感高いですよね。皆さん言えますか。愛されたね、弟子の私が。皆さん、これすごく大事なポイントですよ。要は神様に愛されている確信があるかないかで、あなたの人生は変わります。たとえね、全員が敵に回っても神様が愛しかさっているならば、それで十分だと思える人生が幸いだと聖書は何度も言ってるんですよ。もうそのですね、代表例ですよね、これ。愛されたあの弟子がって、わざわざこれですね、後世の私たちも分かるように書いた。ヨハネすごいなと思いますよね。こういうことを見られたいですね。その弟子であるヨハネが言ったんですよ。ペテロに、主だと言ったら、シモン・ペテロは主だと聞くと、裸に近かったので上着をまたい湖に飛び込んだということですね。普通逆ですよね。飛び込むときに脱ぎますが、でも来たっていうのもね、これでも意味がありますよね。自分がいかにね、罪深いかということはもう分かっているので、清いお方に出るので、これは姿勢ですよ。そしてしかもですね、これは200ペギスといえば90メートルと書いてますね。船はもう岸に行くのに待ちきれなかったんですよ。もうちょっとでもイエス様のことに行きたかったんですよね。はい、皆さん、ペテロってやっぱ面白いじゃないですか、皆さん。もうペテロっていうのはですね、本当に純粋で行動的な人ですよね。何にも考えない人ですね。 理性よりも感性、感覚で生きている人ですよね。もうこれも見習いたいですね。皆さんそういうふうに思った人、励まされますよね。もうとにかく、でもね、分かることありますよね。ペテロは本当にイエス様のことが大好きだったんですよ。これ愛に、愛がある行動ですよね。混ぜたらつくっていう冷めた思いじゃなくて、もうちょっとでも行きたかったんですよ、早く。そして服を着て飛び込んでイエス様元に向かっていったんですね。まあだから一番イエス様が可愛がられた理由がわかりますが、ですから主だと聞いただけで体が反応したんですよ。体が反応したいですね、私たちも。そして本当に純粋で行動的な人、そして彼は一刻も早くイエス様元に行こうと思った。100メートルトラスをちょっとでも早く行きたかった。彼は待てなかった。イエス様を愛する愛が突き動かしたんですよ。そういう思いがこの行動となって現れたことを覚えたいんですね。私はそういう思いを持って今日この礼拝に集ったでしょうか。少しでも早く、ね、主の宮に、主が語れるこの御臨座の場所に来たいと思えたら幸いですよね。ペテロは服を着たということを申し覚えるときに、聖なるイエスの目から罪深いに自分を隠したいという思い、後ろめたさもあったということを思いますね。そしてそこからの死への悔い改めへと導かれる印を感じるんです。人はイエス様が聖なるお方であることが分かると自分の罪深さに気づかされるわけです。イエス様に近づけば近づくほど自分の罪を知らされるわけです。申し上げたように葛藤が生まれる、苦しくなるんです。信仰の歩みというものはこの意味でも楽しい、ルンルンランランだけではありません。自らの罪を示されます。でもその時にへりくだるものは悔い改めていく。日常の生き方、価値観を180度イエス様中心に方向転換するようにと導かれていくんですよ。皆さん、自分がね、罪深いということを示されて、その時にですよ、どう私はね、行動するのかが大事です。そこでもがきますよね、人によって。で、なんとか自分でやっていきます。そうでないとイエス様、神様に申し上げたないと思うのが、これはもう負のスパイラルに入る、もう本当に典型的な、形ですよね。私はそうです。あなたの清さはもう清すぎて私はあなたのようになれませんし、出すことができません。お手上げですということですよ。でもこんな私をあなたは愛しかさっています。だからイエス様の皆によって私は歩むことができることを感謝しますというふうに突き抜けるんですよ。これが恵みへの信仰というんですよ。皆さんいいですか？そのような信仰生活を歩んでいますか？そのような人生、自分の力でやろうと思ったら堂々恵みやって、どんどんどんどんですね、本当にですね、負のスパイラルにあってしんどくなります。皆さんのですね、表情がどんどん暗くなるでしょう。週を追うごとにですね、顔が暗くなって眉間にしわが寄ってくるでしょう。みんな言いますね、あんたどうしたんて。教会に来るたびにしんどくなるというのはそういうことです。でもそこから解放されていくのが神様の願いですよね。だからイエス様なんですよ。これが悔い改めです。私たちはですね、神様の方向に向き変えるんです。私たちは反省後悔であれば自分中心、後ろ向きです。自分の力でやっていくことです。でも悔い改めは神中心、神様の力、精霊の力によって神様に向き直していく方向転換のことを悔い改めと言いますね。まさにそのようにイエスを目指して湖に飛び込んだペテロの行動は、悔い改めてイエス様に向かう信仰の生き様の姿です。私はいかがでしょうか。道に迷えば迷う前にいたところに戻れとよく言われますね。信仰の世の中で私たちは人につまずいたり、ストレスに押しつぶされたり、思わぬ罠に落ち込んだりして、その道を踏み外してしまうことがあるかもしれません。そういう時に私は黙示録の2章5節のあの御言葉に立ち返りましょう。どこから落ちたかを思い出しなさいと、ね、どこから落ちたかを思い出すと聖書は言っているわけです。黙示録2章5節ですね。読める方読みましょうか。ではご一緒に3、はい。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。 そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその場所から取り除くとあります。どこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいということですね。つまりイエス様がどれだけあなたを愛して命を捨てるほどに、ね、十字架になってくださったかということを思い起こせということを言われているわけですね。悔い改めて信仰の原点に立ち返る、ここに新しい出発があるのです。新しい出発はその原点から始まります。罪を示されてそのまで終わることはあってはならないんですよ。神様は皆さんを罪をですね、本当に指摘してそれで終わらす方ではありません。そこから救いの術をしっかりと与えておられるから罪を教えられるわけですね。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるからです。第10話の一章の御言葉をもう一度握り直しましょう。その確信に立って主に向かって悔い改めていきたいんです。そして最後です。主イエスはあなたを見捨てず立ち上がらせ用いる方です。今日のですね、中心聖句が入っています9節からですね、14節にありますが、こうあります。こうして彼らが陸に上がると、そこには炭が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。素晴らしいですね。もう陸地ではイエス様がバーベキューをですね、やっておられたんですよ。イエス様バーベキューすごいなっていうふうにですね、ここから思う方がいて、バーベキューをですね、何よりも大事にしている教会があるんですが、まあ、イエス様実は朝のご飯をですね、用意されたということがわかりますね。で、もうすでにですね、イエス様自身が取った魚を何匹か焼いておられたんでしょうね。そしてその上で、あなたたちが取った魚も加えるからと言われたんですよ。そして今日の中心聖句ですね、11節読みましょうか。皆さんで3、はい。
シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は隠れていなかった。
アメン。そうですね、私たちはですね、この御言葉をですね、深く覚えたい。特に覚えたいことは、網は破れていなかったところですね。網は破れていなかった。聖書はですね、意味のないことは決して書かれません。これはですね、まず153という詳しい数字を言われました。そして網は破れてなかったということですね。で、この153というのはですね、いろんなですね、これ研究がされていて、まあ一番多くですね、言われているのは、このですね、世界中、まあ当時のですね、この153というのはですね、外来湖にいた、この魚の全種類というふうに言われています。ですから、まあ、現代の分類では2万から3万、区分されていますが、その当時の人々は魚を153種に分けていたと言われていますね。つまりイエス様の教えはどんな国、どんな人々に対しても、述べされていくものであって、そこから救われる人々が起こされるということを示唆しているということの153。またですね、ギリシャ語やヘブル語にはですね、その、いわゆる数字に変換することができる文字なんですよ。だからこの153というのはですね、いろんな意味があって、イエスとの復活の証とか、神の祝福とか、神と人との交わりの回復を意味する数字とも言われています。まあ、とにかくですね、本当にここにはですね、前向きな意味が込められた数字ですね。153、あえて言ってますね。で、その網に153匹の大きな魚、つまりものすごく重い重量ですね。まあひょっとしたらですね、1トン近かったかもしれません。ものすごい重い。その斜めでですね、なんとかですね、引きずってきたんですよね。でも、地引き網の網は決してほころびることなく破れなかったところですよ。これですね、もし網がですね、結び目が弱かったらね、どんどん抜けていきましたよね。でも、1匹も漏れなかったわけですね。そのことは書いていません。だから全部の153匹が網によってこうしっかりと破れず岸に持ってこられたんですよね。つまりイエスの元に持ってこられたということですよ。これはどういう意味でしょうか。二つ覚えたい。まず一つは、これはまさに互いに協力し補い合ってフォローし合うことの大切さですね。つまりチームワークです。教会のことをですね、あらゆる結び目がとありますよね。エペソの4章の11から16に、互いに愛し合って愛のうちに立てられていくと。まさにこの結び目ですよ、網の。それがですね、しっかり結び合っていくチームワーク。息のいい大きな魚がピチピチ跳ねているんです。それがですね、全部この砂取られたということは、彼らがですね、しっかりと力を合わせて一箇所でも破らないように力を加減しながら、互いにフォローし合いながら網を引き上げたということがわかります。チームワークです。破れなかったのはチームワークですね。これが一つ目。二つ目、 それはですね、神様が奇跡を起こされたんですよね、これ。そうですよね。御言葉に従ったらこうなったんですよね。つまりですね、私たちもですね、驚くような大量を与えた主は、その大量を保つ方法も用意しておられる方だということです。私たちで言えば、主の働きがこれからどんどん広がっていくでしょう。今世界中ですね、いろんなですね、本当にふるいにかけられている時代とも言われますね。ある教会はですね、ますます聖書通りに神様が言われることに心を向けて、ね、祈りの一つともそうです。主が言われている祈りに本当に徹していきましょう。今まで人間が心地いいとか、人間愛に溢れた教会ではなくて、神の愛に溢れた教会ですよね。でも一方で、いやいや、やっぱりですね、本当に人間愛に溢れた方がいいというふうに二分されているということを聞きます。だからいろんなですね、ことが起こっていく中で、神様の御言葉通りに歩んでいったら、必ずこのような素晴らしい主の御業を体験するわけですよ。つまり人間の手には、もう人間のいろんな小手先の採用ではもう手に負えないようなことを経験する。でも私たちは神様が始められたことならば、必ずそれを守り導いて必要な力をくださるのも主だということです。そのことを私はここから教えられたと思うんですね。これが網が破れなかったところです。皆さんいかがでしょうか。私の教会はどうでしょうか。私もそのような教会となりたい、互いとなりたい。その一つが先ほど分かっちゃったあの祈りでもあるんですよね。互いに祈り合うんですよ。本当に声援に聞きながら祈る。私はあの祈りを続けていく中で、今まではもちろんですね、出し合って緻密に漏らす前と祈ったという祈りも素晴らしいです。でもどうしても人間が中心になる祈りになっていくんですよね。もちろん時間的なものも残り5分で祈るということになってしまう。これもったいない。でも本当にですね、祈りの中で祈り方を出しちゃうと、一緒に聖霊様、つまり神様と共に祈っているという感覚がものすごく増すんですよ。こんな素晴らしい祈りをですね、皆さんに分かち合わない手はないと思いました。だからぜひですね、皆さん、思わされた方、いや、思わされなくてもぜひやっていただきたいなと思うんですよ。ならば、祝福だからです。ならば、教会祈りの家だからですね。そのことを覚えて、私はこのイエス様がその後、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。さあ最後、この意味は何でしょうか。そうです、イスラエルの社会は本当に親しくなければ食事はしないんです。弟子たちはもう裏切った、見せた、もうイエス様は私をもうね、本当合わせられないと思っていたんです。でもイエスの方ではもう許しられた。あの旧約聖書における和解の生贄ですよ。この食事は和解の生贄という意味があったんです。和解の意味を持つ食事。さあ食事をしなさい、もう私はあなたをもうとっくに許しているよということです。私の持っている和解の食事は何を意味するんですか。それは毎月1回の、まあ何度やってもいいんですが、聖餐式ですよ。あれは和解の食事の意味を持つんです。私はどうでしょうか。私たちの側でもう本当に私たちは神様に合わす側がないと思うことがあるかもしれません。こんな罪を犯してしまったと。そしてまた神様の使命に私は生きていないんじゃないかと思うことがあるかもしれません。また私たちもイエス様をですね、拒んだり離れたりすることもあるかもしれません。しかしイエス様は私を決して見捨てられない。許して許して、どんな失敗の中からも立ち上がらせてくださって、そしてそのあなたをもう一度用いてくださる方です。弟子たちがその証拠ですよ。弟子たちは用いられていったんですよ、これから。そして私たちのところに福音が伝わっていったんです。これがここでされた恵みであり奇跡です。この私たちは恵みをいただいているものとして、ますますこの恵みを体験して、この素晴らしい福音を伝えていくもとならせていただきましょう。では共に祈りましょう。今日語られた御言葉にそれぞれ自由に声を出しても出さなくてもどちらでもいいですから祈っていきましょう。祈りましょう。網は破れていなかった。天の神様、あなたの偉大なる御で心から賛美いたします。あなたの祝福がこの教会に私を一緒に届くことを信じてありがとうございます。どうぞあなたは私たちがどれだけ失敗しあなたに背を向けたとしても悔い改めるように願ってくださっていることを教えてくださって感謝します。どうか私たちも本当に気づいたと 気づかせてくださって、気づいた時にまず悔い改め、あなたに立ち返ることができるものとしてください。聖霊様が豊かに望んでくださいますように、祝福しイエス様の御名によって祈ります。アーメン。